さあ、本日はですね、カレンダーが赤い日なので A か B かではなくて記述式アンケートですね。いいお題です。はい、あなたのカンパチストーリー教えてください。このまあ内地のリスナーさんのためにカンパチとは、まあ、要はあちこちにある傷跡ですね。これなんでこの傷跡がついたかね、チボルにあるし足にもあるし、もしかしたら心にもあるかもしれないですね。はい、メールで参加するか。はい、ともかちゃん、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
あなたのカンパチストーリー教えてくださいということなんですが、カンパチってわかります？
あれですよね、傷ですよね、
うん、傷跡
残ってるやつですよね、うん、私大した話じゃないのでいきますと、はい、唇の、うん、下唇の下にちょっとだけ傷跡があるんですよ。
どうしたの？
うん、これは、うん、小学校の時に、うん、めちゃくちゃ面白いことを前の子が言ったんです。もう何を言ったのか覚えてないですけど、うん、で小学校の頃って机で椅子でなんかキーコキーコって分かります？なんて言えばいいんだろう、
あ、ウィリーさせるやつ。
そうそうそうそう、
あれを後ろ足2本で立つやつ。
そうそうそうそう、あれをしながら爆笑したら、うん、なんか後ろに転倒して、うん、何かが刺さったんですよ。で、で未だにそれは残っている。
ごめんなさい、もうおっちょこちょい、おっちょこちょい、おっちょこちょいなのかな。
そうですよね、うんうん、あれはなんか、うん、残ってるので、うん、その時どうしてこれが残ってるのか覚えてます。
痛かった、
うん、痛かったはず。
そうだよね、
笑わかした人さえも覚えてますもん。
誰が笑わかしたか。
そう、
別にその人のせいじゃないけどね。
そう、でも内容は覚えてないですよ。ただただそれはすごく面白かったことだったっていう。
なるほど。まあでも、うん、女の子よりは男の子の方がカンパチは多いかな、
ね、
どうしても
最近、うん、取れたやつで言うと、
はい、
大人になっても傷ってできますよ。
ああ、まあまあそうですよ、うん、経過したらそれはそうですよね。
で私一時期アイロンをジュッてする、はい、しちゃうっていうのが結構続いた時期があって。
どういうこと？自分で当ててるアイロンに、かけてるアイロンにジュッてやるの？
アイロンかけてる最中よりも、はい、アイロンをつけたままの状態にしといて、はい、あって
触ってしまう、
触ってしまうとか。
ちょっとごめんね。そのアイロンってむちゃくちゃ昔のタイプじゃない？それ。
そう、昔のタイプとヘアアイロンってあるの分かります？
髪の毛やるやつ。
そう、私髪巻いたりするので、はい、なんかぼーっとしててヘアアイロンが手から外れて落ちちゃって、うんうん、であれって、ね、ジューって音が聞こえるんですよ。
わかりますよ。
わかります。
わかります。わかります。言うってわかりますよ。
そう。でね、なかなか1年ぐらいかかるんですよ。傷がなくなるのって。
どこに当たってんの？
ヘアアイロンよりも普通のアイロンのやつ。いや、アイロンのやつは足とかに。で、一応皮膚科に行って、なんか本当にやけどになるから。
そうよ。
いや、意外といると思いますよ。アイロンでやけどして傷、今ありますっていう人。
ヘアアイロンはありそう。
いや、ね、アイロンもあるんですよ。あ、ジューって音がポボーっとしてて、なんか
さ、うちで使ってるやつはコードレスなんですよ。
あ、
だからパカってはめて置くんですよ。
今時だな。
だからやけどしないんですよ。
アイロンを今時にする人ってすごいと思うんですよね。
今時じゃないアイロンは、うん、コンセントに挿して立てておくやつでしょ。
そうです、なんならあれですよ、水入れてシューってやれますみたいな。なんか変な話していいです？
はい、
アイロンにこだわり始める人って、うん、余裕あると思う。
別に大した格言ではないですけどね。
いや
別に俺こだわってるわけじゃないよ。ただ買うからもうだいぶ前に買いましたよ。
一番その家事をするものの中で、うん、一番工夫しないのがアイロンだと私なんとなく思ってて、工夫しないって言ったら変だけど、うん、そこにお金かけないのがアイロンだと思っていて。
いやいや、普通に今時、うんうん、安いやつでもコードレスですよ。
あ、本当に全然ずっともう何年変えてないか、アイロン。
普通にコードレスだと思いますよ。
アイロン使いますよ、ずっと。
いや、まあ一回買ってしまったらそれはね、そうそう、もうなかなか壊れないからずっと使うだろうけど。
でもコードレスでも落としちゃう人はいると思うな、うん、関係ないと思う。
いやアイロンかけてる時に何か考え事してアイロン落とすってある？
あるんですよ。
あるかや。
2年に1回ぐらい。2年に
大丈夫やみえ。
いや、いると思う絶対に。
あ、そう、
分かるよっていう人が。 それで傷つくってる人いると思います、
うんうん、ごめんなさい、もう僕の言葉で言えば、うん、あのとっといいですね。など
ういう意味ですか、とっといい何ですか
何、ごめんなさい、もうとっといいしか浮かばないんです。
とっといいってどういうことですか。
どうしようかな、
教えてもらってもいいですか。
近辺の方に聞いてください、うん、とっといいって何ね。
悪口ですか。
悪口ではな、悪口だな、
悪口なんだひどい。
とっといとっといて何年って聞いてみてください。
そうですね、ちょっと聞いてみましょうね。
ごめんなさい、もうこれしか浮かばないですね。
あ、わかりました。
気をつけてください、本当に
気をつけます。
やけどなんてもう本当にカンバチ残りますから。
よくないですね、本当に、はい、
ヘアアイロンも、うん、普通のアイロンも、はい、なかなか落とさないと思うんで。
そうですね、不思議です。
落とさないでください、本当、はい、あと心の傷もね。
心の傷は時々、うん、あのわざと開かない限りは今癒えてるんで大丈夫です。
あ、じゃあ、うんうん、じゃあ大丈夫ですね。
そう、はいはい、綺麗です、心。
かさぶたもなく。
かさぶたはありますね、うん、
あ、そう、はいはい、じゃあまだかさぶた剥がす時期ではないんだね。
あ、かさぶたって剥がすのか、うん、あ、ポロッと何回か多分取れてはいる。
そうそうそう、あ、自然に取れる時もありますよ、うん、それが一番いいんですね。
そう、自然に取れてると思います。
あ、よかった。
今日は休みですよね。なんか悲しい気持ちにさせない
すいません、わかりました、はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、うーん、とっといは誰に聞くのかなそれも気になるな。はい、お昼のニュースは報道部ニュースセンターから竹中智香アナウンサーでした。はい、本日のアンケート、今日はね昭和の日ということでカレンダーが赤いですね。記述式アンケートですね。はい、あなたのカンパチストーリー教えてください。はい、カンパチってわかります？傷跡ですね、はい、まあ頭にあったり膝とか肘とか、まあ、心のカンパチもそうですよ、はい、僕前ちょっと言いましたけど後頭部にあるんですよ。友達と一緒に電信柱に石投げようぜって投げたら俺の草の友達が俺の後頭部に当ててんでや、血だらだらいや、あのコントロールよやつって手芸巻きしよあごさんやおばあに見せてからおばあ大パニックてや T シャツ真っ赤っかし、はい、多分ちょっとだけカンパチあると思う。あとはもう膝とかはもう自転車の乗ってる時にやったカンパチがいっぱいありますね。行きましょう、一発目。ヒープさんこんにちは。ポジティブなポッチャリポジッチャリなヤンバルのキッシーっす。こんにちは。アンケート A、 おいらは髪の毛を真ん中分けした時、分け目ラインの前あたりに500円玉が入りそうなぐらいのカンパチがあるよ。でげえマギーだなこれ。このカンパチはオイラが小学校1年生の時、5つ下の妹が女性セレブがパーティーに持っていくような小バッグ、ちっちゃいバッグねに、沖縄ではおなじみのストゥーかっこメイファーの、うん、缶詰ビーフシチューを入れてオイラのお腹をまたいで立ちながらオラオラ風にぶん回していると、遠心力に負けた小バッグがオイラの頭にごっつんこうしてチーゴーゴーな、なに、お腹寝ていてお腹の上に立って、あ、お腹またいで立ってストゥーの缶詰が入ったちっちゃいバッグぐるぐる回してたらバッグが手から離れたと。おこの傷のおかげで丸刈りだった小中学生の時はあだ名で貯金箱と言われたり言われなかったりイブさん、赤ちゃんは予測不可能なことをやるから何でも許したり安心していたら痛い目を見ますね。じゃあ今日も最後まで縛りよ貯金箱素晴らしいあだ名ですね、これね、ネーミングね、さすがやっさ。はい、タイトル頭蓋骨が割れなくてよかったわ、マジどうや、本当に死に痛そう、はい、ありがとうございます。続きまして、ラジオ聞いてる愉快な皆さん、ハイサイ、ラジオ名前レオの弟です、こんにちは。カンパチヒストリー、自分ではないんですが石投げたらよく当たる同級生がいたんですがどういう意味やこれこいつはカンパチ10個ぐらいありますよ。あとはガラスドアが開いてると思って突っ込んで5センチぐらいのカンパチのあるやついますよ。奇跡的にこいつのカンパチの形がなんとハートになっています。それでは放送をちばってください。あだ名ハートだな はい、レオのお父さんありがとうございます。不思議な日本語が書いてあるんですよ。石投げたらよく当たる同級生なんかこれ石投げたらよく当たる同級生、え、海とかで投げてももうあっちにいるんだ同級生がなんで100万いるばっつって、はあ、いっぱいいるんじゃないですよね。石投げたら当たるっていうさ、なんか何かがたくさんあるときに、いや石投げても当たるよみたいな、同じ人がたくさんいるわけじゃないよねどういう日本語やが俺。はい、在リッチーのマーマーです。こんにちは。曇ってるから偏頭痛が半端ないけど配達のお仕事頑張ってます。おーっしゃ、4段やりましょう。してアンサー A、 左手の中指の内側にカンパチがあります。中指の内側、はい。若かりし頃中学生の時、ロケット花火戦争が流行っており、ロケット花火に火をつけ相手に向かって投げて戦っていたら、予想外に火の回りが早くて指に火が、あれ以来ロケット花火戦争やってません。キーブさんもやったことある？じゃあ、あるな。はい、リッチーのママさんありがとうございます。おなんかはな、あのよ、何かよ、塩ビパイプかなんか細いやつに入れてからによ、コントロールよくしてたよ。まあでもなかなかね、いや、やらないでくださいよはい、やりましたね、終わったもんね。いや、これやけどか、じゃあ、あのビビってからによ、包着って終わった言ってたんですけど、まあ、爆竹か、爆竹みたいなやつ、手から離しきれない人がいるから、火つけてから、はあっつって、あれテンパって指に力が入ってからに離しきれないわけ、そのままバーンってなって面白いよね本当に。はい、コマーシャルです。はい、あなたのカンパチストーリー教えてください。傷跡のエピソードですね。うん、ヒープさん、祝祭日もお仕事お疲れ様です。飛べないガメラメンマメンです。はい、こんにちは。今日の記述式アンケート、自分の後頭部のカンパチについて書きます。小学1年生の時、校庭に釣り輪の遊具があり、輪っかに足をかけてターザンみたいに遊ぶのが流行っていました。あ、まあ、それに足を引っ掛けて、ああああみたいなね。一番角度がついた時に飛び、着地までがワンセットの遊びでした。ある日の放課後、いつものようにターザンごっこをし、着地を決めた後、反動で戻ってきた釣り輪に頭をガチンとやられチーゴーゴー。しかしターザンごっこからゾンビごっこにシフトチェンジして、そのまま遊び続け門限に帰宅。親もノーリアクションで風呂入りなさいと一言、あの時ちゃんと病院行っとけばカンパチにならなかったのかな、なんてシャンプーするたんびに思っています。皆さんは頭頂部から血が滴っているお子さんがいたら、ちゃんと病院に連れて行ってあげてください。前から突っ込んだ方がいいのかな。まず釣り輪がチブルに当たるってもうドリフですよね王道のパターンごめんなさい、もう本当にあの僕の言い方からするととっといいですねとっといパート2ですよ。ともかちゃん、こんなのだよ、とっといっていうのは、自分で飛んだのの釣り輪が後頭部に当たるっていう、これとっといいですよこれうぬまあまあ遊ぶというね、血だらだら、じゃあゾンビごっこやろうぜ、やゾンビなっつって、痛いよーし、フラーや早く病院行けや親も親どうや、うん、オッケー、風呂入ったら病院掃除行けや、デージャスさや、はあっしゃ、順に昭和皆さん今週もお疲れ様でした。倉八でございます。こんにちは。あれは2歳か3歳くらいの頃だと思います。父親がしていたように櫛で髪を溶かしているのを真似をしようとしたら、祖父母が慌てて止めようとするんです。なんでかわからないまま髪を溶かしたその瞬間、っていうかここから記憶がないんですけど、頭に包帯ぐるぐる巻きの写真が残っていまして、どうやらカミソリを櫛と間違えて使ったらしいです それでは最後まで読んだら頑張ってください。頑張ってくださいじゃないよやこれマジか。ええー、似てたのかな。いやーこれはもう手の届くところにこんなの置いたらやっぱダメですよ。危ないですよこれは。はいさいヒープさん、ビール上空やんど、はいこんにちは。あるよ、ワンワン奥舞台なんだけどまぶたに傷があって、これ何の傷かとおじいに聞いたら、あんたの弟が抱っこした時に落としてできた傷だよオンリー。はワン生絶賛子育て中やしが子供落とす方や。もちろん大きくなっていやいやとか手の中で動き回ったら落としそうな時もあるけど、よくよく聞くと首が座ったらしいとのことで、えそんな時期に落とす考えられん、ありえん。ヤシがワンは子育てしてきたよと言い張り、ウーマコユウスケのパンツを反対に履かそうと、ぬがアビランケパンツの前か後ろかもわからんのにゃ。では時間までちばりよ。はい、ビール上皇さん、おかんか相当ドラットンド、したたかのラットンドや、やーが血出るのいいけどなんでわらばに血出させるかいっつってね、えやーが怪我すればよかったのにでじゃっさやどっちも怪我しちゃダメだよや。こんにちは、平谷 P と申します。こんにちは。カンパチストーリーはまず1歳の頃、おじさんが僕を抱っこしていた時に5回ぐらい地面に落とした時の後がらに待って逮捕、おじさん逮捕ろうや。1回だったらや間違った、や若い医師がや5回わざとですね。俺小学校3年の時にじいちゃんばあちゃんの家で椅子に座っていた時に、後ろに窓ガラスが閉まっていると思い込んで、後ろに椅子に座ったまあまあもたれようとした時に外の地面に落ちた時など、他にいくつか頭を打ったことがありました。中学の野球部に入る時に頭を丸刈りしてカンパチが26個ほどあるのを知りました。それでかな、母にフラーと呼ばれるようになったのは。友人はそんな僕にフラーと呼ばれています。はい、26回チボロっちゃえんや、うん、26回チボロからチンジドンド、もしもし、ヘルメット、もうずっとヘルメットがいいよもうよ5回あらんやん、3回チボロったらもう4回目からもう毎日ヘルメットしてやるって、本当にデイジローやん。コンコン、今日も空いてますか、チームポッテカスのオレンジ団地です。はいこんにちは。俺のカンパチはほとんどうまく次男がつけたものだな。一つはチブロにあるけど、小さい頃工事現場の砂とか土とかを持っている山の上からスプレー缶を投げられ頭に直撃、血だらけに。背中にあるカンパチも次男が投げたクッションがテーブルにあったコップに当たり、割れたコップの破片が背中に刺さった。今考えたら怖いな、やな次男。はい、オレンジ団地さんどうもありがとうございました。オレンジ団地さんの22ってこと、弟ってこと、どっちかなね。はい、ありがとうございますスプレー管理や、多分下のみだな、下のあの強化されてるところあの角のみデジータイ、これあのスプレー吹くところがちょうど当たったんだったらいいって、スプレーがちょっとプシュって出るぐらい手や、プラスチックのみや、あれ絶対あっち当たらんからよ、あの角しか当たらんからよデジータイはい、コマーシャルです。思わずもう声に出してなんでよやって言ってしまったんですけど、ツイッター見てたらデイジなポッチャリさんが、傷跡の話ですか、魚の話してしまった、ワーンカンパチストーリーね。ごめんなさい、僕から言わせたらとっとい、チャーシャーの話ですが、刺身のカンパチの話上位2時間も使えやどこどこのが美味しいよぐらいで終わりやのに、俺も大好きですけどいや、提言し若いさんにや、はっしゃお願いしますよ本当に。 おざす、野良犬っす、こんにちは。今日のアンケートはいろんなカンパチあるけど、頭のカンパチ2つの話。こめかみの上あたりにあるカンパチは、3歳の頃母親が兄貴を保育園に預けに行ってる時に、私は外、友達と探検。もう危険な予感がするな。U字の排水溝があり、その向かいには50センチぐらいの高さのブロック塀がありました。私たちは低い側、もう危険。 U 字の排水溝を越えてそのブロック塀を登ろうとして落下、チブルから落ちて即病院。マーチューあたりにあるのはその1年後ぐらいに、近所のニーニーたちと遊んでいました。かけっこしたり石投げたりで、おんぶしてかけっこしようと誰かが言った。小さい我々はおんぶされる側で、スタート。親におんぶされるときはゆっくりの歩き出しで、走ることがないからがっしりと肩とかを捕まえてなかったはず。その慣れで軽く掴んでいたらいきなりのダッシュとなると、私のバランスは後ろへ、チブルから落馬、チーゴーゴー、また病院。あ、思い出した。っていうか私の記憶にはないけど、人差し指の第二関節のカンパチは、小さい頃わしミルクを舐めようと缶切りで蓋が8割ぐらい開けられて、また閉じた状態のわしミルク。私は甘いと知ってるから、そのギザギザした隙間から人差し指をイン、指先についたわしミルクを舐めようとそのまま抜いた。案の定蓋のギザギザが開始になり、抜けずにチーゴーゴー。わしミルクもピンクになってたってよいいよこんな情報やはい、野良犬さんどうもありがとうございます。うわー、 G を予測してなかったわけね。あのオートバイの草乗ってから勝ち見ないと、って草にこんなのあると全く一緒ですよね。うん、まあチブルから落ちるというねはあな。皆さんこんにちは、ハッサモマンザモです。こんにちは。アンケートを言ってば、ああ記述式だった、チャーシンあるよ、すでに傷があるっぷ、犯罪者じゃないっぷ。俺野球しててさね、中学の時レフトを守っていて、浅めのフライが上がって落下地点に入ってたのに、ファインプレー上空のショートのミーツーがよ、負荷を追いしてきて、しゃがんで避けたらうぬまま俺の上に乗っかる形で、スパイクの歯がすねにゴリゴリって食い込んでパッコリ、死にちいでた、死にちいでた、まさにちいゴーゴー。試合中なのに監督ビビって即クリニック、いまだにカンパチ。ヤシがファインプレー上空のミーツー、ティーチン覚えて、ね、いないっぷ。ひーちゃん、野球のスパイクの歯ってわかる？じゃあ週末も楽しんでね。はい、ハッサモンマンザモンさんありがとうございます。これ昔のスパイクでしょ、鉄の刃がついてるやつ、あのアスファルトっていうかコンクリの上から歩いたらカチャカチャカチャってやるやつ。ひーでよ、本当によくあんなの使ってたよね。はー、はい、ありがとうございます。うわ怖、もうこれ。はい、じゃあコマーシャルです。ツイッターではやっぱり内地のリスナーさんは、あの道路のカンパチ環状8号線っていうのかね、の話題が多いですね。あれじゃないんですよね。あとヤンバルの放浪者さんは、なんで昭和の日にカンパチの話題なの。これですね、うちのディレクターがこの間久しぶりに見たらしいんですよ。ちっちゃいワラバーが丸坊主でチブルにカンパチがあったって。あんまり今見ないじゃないですか。今のワラバーって赤身も長いし、カンパチもあんまりないかなと思ったら、うり昭和のワラバーやさってなって、だから昭和の日にカンパチの話です。はい、こんにちは、マッツンです。こんにちは。カンパチストーリー。カンパチって出血を伴う切り傷で、塀が差が取れてそのまま毛がそこだけ生えないっていうのが大体だと思いますが、自分は表に見えるカンパチではなく頭が陥没してますいや、ええ、これ普通に書くことじゃないよや、病院から行けますわ。チャーラとおかおり、確か幼稚園ぐらい、おばあの家の引き出しの仏壇の角にガン見かしてからに、たんこぶだけで血は出なかったんですが、野球するって丸坊主に切ったら右後頭部の方だけ影ができてるような感じで初めて気づきました。多分陥没した頭蓋骨がそのままくっついているのか、今でも陥没してますし、頭打ったけど脳に異常はなくてちゃんと大学まで卒業できました。じゃあ祝日ですが今日も平常運転で頑張りましょう、ええ、こんな打った時にすぐ病院行かんとや、デイジすんとすごい、うん、はーし、頭陥没してますんで、これ簡単に隠せるわ、なんどうやはい、さいプー、安市から864進化の皆さん、ギャグは滑ってもタイヤは滑らない P7 やいびん、こんにちは。 早速アンケート A のあるよ。頭には小3の時にやった泥戦争かっこんちゃぷく戦争で石を当てられチーゴーゴーした時のカンパチ、幼稚園の時いとこの家にあったローラー式絞りのついたアメリカ洗濯機のローラーに手を突っ込んで挟まれた時のカンパチが腕にまだ残ってるさ。ローラーで伸ばされてピザになるところだってさ。ヒープー、洗濯機のローラーに手突っ込んだことあるね？ないよ。これ脱水のローラーですよ多分ね。いや俺なんかの時はこれはなかったんだよ。もうなかったはず多分。はい、ありがとうございます。二層式はありましたけどね。はい、あと一個なんか、いつも楽しく聞いていますひとしさん、タンスにゴンゴンミーミーゴンゴンです。はい、こんにちは。アンサーのカンパチ一つもないです。私は長男で親に大事に過保護に育ててもらったみたいで傷一つないです。ひとしさんも長男だから一緒だね。はい、が万内アインドや長男やしがなんでかこれ、うん、あの割ったリスナーさんの中でも多分長男マンドアジロ長男の頭が陥没してますっていう人もたくさんいるんですよ。じゃあさ順に。はい、1時になりました。 T サージパラダイス、午後の仕事もですね、車の運転もぜひ安全第一でよろしくお願いいたします。ババンのコーナー、ラジオネームペンギンさんの自分へババン。トイレのドアを一生懸命右に引っ張ってたらお寿司機だった。周りに人がいなくてよかった。あるあるですよね結構ね。あの押す引くをバッペルならまだしも横にやるというこれ一番恥ずかしいやつだな。はい、ありがとうございます。お誕生日を晩御飯してからにお祝いしますよ。はい、カーチーベイですよピューイ。はい、こんにちは。ヒープさん、5月1日は日曜日だから今日でいいですよね。いいですよ。はい、去年も土曜日、ああ誕生日平日に当たらんかな。ピエン、あ34歳になりますよ。これからもメール送るのでよろしくお願いいたします。いいですね、若い、何でもできますよ30代。はい、カーチーベイさん34歳のお誕生日おめでとうございます。ナーティーチ、皆さんこんにちは、久米島の3時です。こんにちは。ヒープさん、明日4月30日はソコロヤの岡原さん62歳誕生日です。ヒープさん、カリーゴアつけて。岡原さん、肉買ってきてね。ということで、多分先輩でしょうねこの感じだと。はい、目上の方 OK ということなので、ソコロヤの岡原さん62歳の誕生日おめでとうございます。お肉食べてくださいね。はい、では4月29日そして週末お誕生日の皆さんまとめておめでとうございます。えい、ハッピーバースデー、ふんふんわえい、週末お誕生日の皆さんの向こう1年間が絶対に健康で、うん、そしてデージ笑える楽しい1年になりますように。おめでとうございます。こっち食べてくださいね。肉食べた方がいいんじゃないかなと言っておりますよ。はい、さあ、Tサージパラダイス、この時間はですね、スタジオに素敵なゲスト、素敵ですかね、ゲストが来ておりますよ。じゃあ自己紹介お願いします。
はい、オリジンコーポレーション劇団大勢の平安信之です。よろしくお願いします。あ、
もうね、誰もが知ってる平安信之さんですよ。
ありがとうございます。
うちの劇団で、ね、はいはいはい、そうですね、一番、2番、もうほぼ一番と一緒だな。長い在籍の。
そうですかね、まあ、まあ、
そうですよね、多分22年ぐらいはいるんじゃないですか。
そうですね、所属してそれぐらいですね。もう僕は2000年、ああに、そうですね、2000年
でしょ、
は
い、じゃあもう22年ですよ。
そうです ね、
ね、はい、こんなに長い付き合いなのに、あれですよね、これ出るっていうのを自分のインスタに上げましたよね。
上げました、
告知しますっつって、
はい、
ちゃんと見てみてください一回。
あ、ちゃんと今ですか。
長い付き合いですよね。一回ちゃんと見てみてください。ちょっとすいませんけど、
あれ
今からね、
なんだろう、
ラジオ出て告知しますよつってからチラシも一緒にね、
そうですね、
その様子を上げて、
上げましたね、
見ました、
上げました、ね、
ちゃんと自分の見ました、
上げましたね。
はい、なんて書いてます。
どうやって自分の見るんだろうこれ。
は
自分のどうやって見るんですかこれ。あ、これか、
はい、あった、なんて書いてあるの。
あ、 あったあった、
うん、今チラシが写っててね、はい、読んでみてください。え、
ラジオあえ13時20分頃から、はい、ラジオ沖縄ティーサージパラダイスで告知させてもらいます、
うん、その下ですよね。
えヒープの番組出るよ。
ちゃんと見てちゃんと見て。
ああ今気づいた。ピープって書いてる。
お前。何がはははは。
すいません。
いや長い付き合いあらんばや。ペアンや。
面白いですねこれ。
何がよや。嫌なペアンや。もうあんまペアンって言わやしさ。ハゴーさんの。
ありがとうございます。じゃあペアンとピープで。
なびてや。さあ今日何しに来たんですか。
あはい、はい、ありがとうございます。はい、お芝居があります。
そうなんですよ。もう 毎日じゃないですけど稽古してますけどね。はい、
はい、
なんていうタイトルでしょうか。
はい、劇団大勢7人ライダー。
はい、
はい、もう10年前にね。
そうですね、はい、初めてやったの10年前ですけど、はい、もう10年経って復帰がちょうど50年という節目なんで、はい、また上演しようかなと。
そうですね、
いうことですね、
はい、沖縄復帰50周年現代演劇集「インナーハートに」に、はい、参加させていただいて、まあ、3劇団でいるんですけども、
はい
はい、そのうちの1劇団で劇団大勢が、は
い、そうですね、
出演させていただきます。
ちなみにあの5月4日からスタートするんですが、はい、5月4日5日は沖縄シンデレラブルースというお芝居を劇団ビーチロックさんがやって、
はい、
で僕らが5月の7日8日、はい、土日ですね、はい、そして5月13日金曜日14日土曜日が、はい、9人の迷えるウチナーンチュ、これ劇色大人団というところがそれぞれの劇団が復帰を描いているという3つのお芝居やりますんで、はい、その中真ん中は僕ら7人ライダーやりますが、
はい、
さあ、ね、どんなお話ですか。
はい、ですね、うん、まああの復帰50周年ということで、うん、復帰っ子が、
はい
はい、同窓会50年の節目に同窓会をやりまして、
うん、もうやるでしょうね、はい、50歳だからね。
でその同窓会に参加しなかった、うん、まあ、僕、ヤス
ペイアン演じるヤス、はい、
ヤスが、その同窓会に出席しなかったから、
うん、
チャーしてるかなっていうことで仲のいい、うん、哲也と丈一が、
はい
はい、やって、バイオートバイ屋さんをやっている、うん、ヤスの自宅に、遊びに来ると、
うん、なるほど、
はい、うん、でそこで、まあ、あの同級生が集まって、まあ、うん、同窓会二次会が始まるみたいな、
あーはーはー、
はい、そこでわちゃわちゃして、うん、はい、今どうなってますかと、うん、みんなの、近況を話したりとか。
お前説明下手くそだな。
下手くそですかね。まあまあ、まあ、
全然頭に入ってこない。お前の説明箱をペイが、
は
い、
今自分では上手にできてるな。
あ、そうね、そうね、まあ、あの物語2つの軸があってですね、
そうですね、
はい、1つがその50歳いわゆる復帰っ子の、うん、同窓会の二次会、
はい
ね、同窓会来なかった、はい、ヤースのバイク屋に、ね、お前なんで来なかったかっつって押しかけてくるわけです、同級生が。
そうですね、
男女と共、はい、共に、
はいはい、
でその流れでわちゃわちゃも最近こんなんやんや、50歳になったらあんなんやんやっていう話をわちゃわちゃやりながらっていう流れが1つあって、
はい、
でもう1つはですね、非常にこれ僕がもうずっと引っかかってっていたことなんですけど、
はい、
復帰の翌年73年にですね、あの国会議事堂の鉄柵に 750cc のバイクで突っ込んで亡くなったウチナーンチュがいるんですよ。皆さんこれご存知ですかね、うん、それがずっと引っかかっていて、
はい、
その方のことをちょっと調べて物語にしたいなということで、うん、その復帰っ子の、流れと現代の流れと、うん、その当時の安隆さんというね人の70年代の流れがあって、こっちとこっちを行ったり来たりしながら進むストーリーと。それでまあ、はい、あなたバイク屋のヤースでもありますし、
はい、
その70年代の安隆さんという役も、まあ、一人二役というか。
そうですね、
いうことなんですね、
はい、でこの出演しているメンバーで僕だけなんですよね、この
二役というか、
二役、
まあ、時代を超えてる、
そうそう、時代を超えてるっていうところで、
はい
はい、
なのでまあこの、まあ、現代はねわちゃわちゃ言いながら、まあ、面白おかしく進んでいくんですが、その70年代に行くとやれコザ暴動だ、
はい、
復帰記念式典だといろいろなシーンが出てくるということで、
はい、
ラジオ沖縄の貴重な音源も使わさせていただきますので、
あ、もう
非常に迫力のある ね、
そうですね、
胸に迫るような音源も使わせていただきますので、はい、ぜひ見てくださいと、はい、いうことですよね、
はい、上手ですねやっぱり。
ちょっともうお前に言われたらもう本当になんかもうちょっと笑いたくなるわ。
ありがとうございます。
いやいいんですよ。はい、我見えらちゃびとおくよラジオから。はい、どうですか稽古は。久しぶりなんですよね舞台ね。
そうなんですよ僕本当に、しばらく表は、まあ、ほとんど出てなくて
裏方はね、ずっとね手伝ってくれてましたけど、はいはい、
で表方で、もう7年ぐらい
7年ぶりの舞台。
もうそうですね。だからこういう、まあ、那覇とは今新しい劇場ですけど、はい、こうキャパのある劇場であるもう本当8年近く
大きいところでやるの8年ぶりぐらいっていうことですね。
なんですよ、
はい、どうですか8年前言ったら何歳ですか。
8年前は、ちょうど40
ですね。今 48?
48になります。今年48
歳。いや、おじさんだったら
な。なりますよ。なりますよ。
どうですか体力の違いとか。
あ、もうね、もう昨日これ話したんですけど、本当に体力落ちてますね。
あ、そう。
やばいっす。あ、本当にあれ俺こんなにもう週3の稽古がこんなにきついか。
そうだよね、まあ、それはみんなね、はい、年も取るからね
まあまあそうですね、
そうですね、うん、あとまあこの役柄というのを演じてみてどうですか。
そうですね、僕もこの安高さんの話を、はい、まあ、10年前にこの公演やった時に初めて知ったんですけど、うんうん、まあ、すごくその時も勉強させていただきましたけれども、はい、本当にまた今回関わることで、すごくその時よりも、うん、もうより一層なんか気持ちがすごく入ってですね、うん、ぜひこれ、まあ、体力落ちてますけど、うん、僕的にはもう全力でこう演じたいなっていうすごく思いがありまして、うん、稽古はもう まあ、一応僕基本的に楽しむタイプなので楽しんでは、うん、はいますよ。なんすか。なんか目が怖いな。
いやいやいやいやいや別にそういう意味じゃなくて、わあそうなんだ。いやそのなんていうのかその初演が10年前で、
そうですね。
今、はい、ねやるってこの10年間の間に、はい、あの時感じなかったようなことも今感じるというのはなんでなんですかね。
ああこれも もう最近僕本当に考えたんですけど、はい、やっぱり子供も、まあ、僕子供生まれて、うん、まあ、今2人いるんですけど、はい、とかやっぱり10年はそれから経験することによって、うん、なんだろう経験の差なんですかね、うん、っていうふうにちょっと最近思ったんですよ。
そうだね、うん、年を重ねていくと、はい、なんだろうな涙もろくなるっていうじゃないですか。
なりますね。
あれ多分ね、はい、だからそうなんですよ経験が増えていくから、はい、共感できることが増えていくというか、
あ
だからじゃないかな、ね、と僕は思ってるんですけど、は
い、ですごく今回の、まあ、前回と違うところとして、はい、まあ、演出としてヒープーさんが今演出してくれて、
はい、お前ヒープーさんって言うんだ。
いやこの番組ではヒープーさんって言った方がいいなと思って、
まあ、気持ち悪と思って
ひとしさんが
あ、はい、その方がいいな俺は
ひとしさんが演出してくれてる中でこのやっぱり現代とこの72年この70年代の、うん、この安高さんと安をリンクさせるっていうのをすごく感じていて、
はいはい、
このリンクさせることが本当に難しくて。
そうだよね、まあ、2022年の人とパッとすぐパッと切り替わって70年代の人にならないといけないし、そうそうそう、はい、まあキャラも多少違うし、
はい、
そうですね、ね、しゃべる内容も違うしっていうのね、うん、難しいよね。
でセリフとかで、いろいろこうリンクさせてるのとかあるじゃないですか、
うん、あるある。同じことを言ったりね、
そうそう、うん、同じセリフを言ったりとか同じ、まあまあ、同じセリフを他の人が言ってるのを、まあ現代と過去でまた
同じようなシーンがあったりね、
同じようなシーンがあったりするので、はい、うん、まあ、これ難しいんですけど、うん、すごくやっててなんて言うんですかね、変な言い方ですけど、うん、僕的個人的にすごく気持ちよかったりするんですよ。
ああ
意味わかります。
ああ、はいはいはい、あいいことじゃないですか。
これ初めての経験なんで。
ああ、そう、
なんだろう
って安心投げやってて初めての経験。そうそうそう。ああそうね、
はい、だからすごくいい経験だなと思って。
いやね、うん、これリンクさせてるシーンはめちゃくちゃいいシーンですよ、
はい
はいはい、2022年にもあるシーンだし70年代にもあるシーンっていうね、はい、
うん、そうですそうです。
あと見どころはどんなとこですかね。あ、まあ変な話僕書いて僕演出してるんでこんな質問もあるかと思うんですけど、はい、
あ、まあ、今ね話の流れで、まあ、リンクさせてるところとかもありますけど、はい、やっぱり、本物のオートバイを入れているっていう、ね、ところじゃないかなと思いますね、
はい、これはもうアウトバーンさんというね、はい、オートバイ屋さんにも全面協力バッバッとしていただいて
本当にめっちゃ協力してもらってますから
ね、おんもに抱っこしてね
細かいちょっとした小道具からもちょっとお借りしたりとか
本当ですよね
本当に大きい、まあ、バイクもそうですけど、うん、で実際本当にあの劇場でエンジンをかけますので、
はい
はい、もうこれはあ、まあまあまあちょっとネタバレになるので、まあまあね、エンジンかけるぐらい、
はい、そうですね、
すごくいいシーンなんで、
なかなかあの、はい、劇場で本物のバイク舞台の上でエンジンかけるってないから、ね、
ないですからね、あんまりもう本当に聞いたことないですね、
そういうところも見どころでもあります、
うん、そうですね、
ちゃんとあのなぜ本当にバイクのエンジンをかけるかという意味があるからね、
う
ん、
そうですね、
あ、はいはい、たくさん笑えて、
はい、
非常にこう最後は胸がギュッとなるというかね、
そうですね、
そういう物語になっておりますので、はい、皆さんぜひ見に来てくださいと、
見に来てください
ということですね、はい、はい、じゃあちょっと日付と時間、
はい、
連絡先、
はい、
値段
値段、はい、
教えてください、
はい、5月7日土曜日と8日日曜日2日間ですね、はい、で7日の土曜日は、19時夜7時から、
はい
はい、日曜日8日は13時、昼の1時と夕方6時から計3回公演になっています、
はい、
はい、場所は、那覇文化芸術劇場那覇と
元の雲寺小ですね、
あ、そうですね、場所的には、
はい、非常に綺麗な箱というか、
そうですね、
劇場ができてますんで、はい、皆さんぜひ来てください、
はい
はい、
で、料金チケット料金ですね、はい、一般が3000円、U23 アンダー23が3歳が2000円、
うん、
で高校生以下は1000円となっております、は
い、ちゃんと分けられてますね、
ちゃんと分けられてますね、うん、3公演パスポート、まあ、あの今回3公演ありますので、
はい
はい、3公演通して見たいよという方は、パスポートで8000円で、うん、はい、お買い得になっております、
はい、
でお問い合わせはどちらを言った方がいいんですか、
まあ、うちの事務所でいいんじゃないですか、とりあえず
事務所でいいですかね、
はい、
はい、オリジンコーポレーションですね、はい、まで、お問い合わせください、はい、電話番号098-866-6118 866-6118、平日10時から18時まで、はい、受付しております、よろしくお願いします、
はい
はい、
メールが来ていて、
はい、
リンダさんという方から、
はい、リンダさんありがとうございます、
ヒープさん、この番組は時々聞いて笑ってるだけのリスナーですが、歴代のヒープさんのいい感じの笑顔に惹かれ思わずメッセージしてしまいました。プロの演劇って小学生の時のタンポポ劇団しか見たことないような気がします。
おー、
ヒープさんの、まあ、両隣の方も存じ上げませんが県外の方もいらっしゃるんですね、
うん、
富山さんと、
はい、
新井さん、
はい、
が一緒に写真写ってるんで、
あ、
はい、
あ、歴はありましたね、
はい、県外の方には当時の沖縄はどのように写っていたのかが興味があります、うん、諸事情により3本全部は無理だと思いますが1本2本は見させていただきたく思います。10年前に滑ったところっていうのが気になりますが、公演に多くの方がいらっしゃいますようお祈りいたします、ということで、
はい、ありがとうございます。
これあの歴代の記事で、
はい、
10年前に滑ったところカットしてますっていう風に書いてあるんですよ。
あ、そうなの、え、滑ったところ、
うん、
はい、
お、滑ったところは覚えてらっしゃらないんですか。
あ、なるほど、ん、あれ僕かな僕かな、
いやノブじゃないはず多分。
あ、じゃないですか、
いやノブもあったかな、分からない要するにブラッシュアップしてるということですよね。
そうですよね、
はい、そういうことです、はい、
もう、あ、僕心当たりのところは今一生懸命改善してるところだと思ってるんですけど
改善してくださいよ本当にもう、あ、リンダさんすいません、ウェルカムも一発、リンダさんはじめまして、ウェルカム、うん、3本無理だから 1,2、はい、本は来ますということで、
はい、
これでうちの劇団入ってなかったら終わりますよね
びっくりですよ今入ってる程で今聞いてましたけど
必ずぜひ劇団大勢の72ライダーも見に来てください、
はい、よろしくお願いします。
はい、あっという間に時間なんですが、はい、ラジオ聞いてる皆さんに一言、
はい、はい、
うん、
まあ今回あの復帰50周年ということなので、はい、本当に僕もこういう演劇を、に関わらなかったらあんまりこの復帰に関してなんかあんまり考えてこなかったかもしれないなって感じているので、うん、これこのお芝居、まあ、今回を を機会に、うん、本当にあの復帰はどうだったのかとか、
うん、そうだね、
あの、はい、に、歴史に目を向けてくれるきっかけになるといいなと思いますので、はい、ぜひ、はい、足を運んでください。よろしくお願いします。
はい、インスタは速攻直してね。
あ、直します。
いや、いや、アンシって直さんばや。
直します。
いや、ハート強さよな。
いや、いや、面白かったから直さんでいいのかな。
フォロワーも増えるかもしれない。
あ、すいません、うん、はい、直します。
いや、直さんけ、直さんけ、直さんけ、いや、はい、はい、ということでこの時間はですね、うちの劇団大勢の平安信之、ペーヤン信之さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ピーポーさん、ありがとうございます。
もういいよね。はい、じゃあ1曲、芝居のですねオープニングにも使われております、非常に印象的なシーンだと思います、うん、ディープパープルでスモークオンザウォーター入りました。はい、今度のお芝居72ライダーのオープニングで使っておりますディープパープルでスモークオンザウォーターという曲をねラジオから浴び出しましたけれども、シゲキンさんがねツイッターで、ああ、この曲1972年の曲ですよね、センスすごさよっていう、はい、あの一応70年代の曲を使っておりますよ。はい、あともうせっかくなんであんまり言いたくないんですけど、あのよかったら平安のね、あ、平安のね、あの SNS もフォローしてあげてくださいね。ツイッターとかやってます？やってる。なんて検索したら出るんですか？平安？平安。はい。
平安今
です。平安今。
平安
今。平安今。
アルファベットで。
アルファベットで。分かりにくいんでもういいかな。もうちょい分かりやすくしてほしいんだよな。のやが平安今にセンスなさよや。平安で検索したら出るかもしれないですね。見てみてください。はい、お願いします。さあ、では。カンパチの話戻ってね、おじゅりさん、カンパチデイジナポッチャリさんと同じく一生懸命刺身も煮付けも美味しいねとか制作していたさ、考えたらそうよねって早めに送らずによかった、デイジ恥ずかしい思いしたさ。魚のって思ってた。ええ、まさかりやさんにや、あれストーリーってつけないでしょ、カンパチ、魚のカンパチに、うん、して傷のカンパチはありますよ。幼稚園の時に粘土遊びをしていて、トイレに行ってくるって言ってからトイレに向かっていたら、近くで男子がコマ回しをしていて、そのコマが頭に飛んできて頭の上で回ってたらしく、そばにいたみんな大笑い。その後トイレも忘れ、粘土遊びに戻ったら血がダラダラ垂れてきて、周りにいた女子は大騒ぎで先生呼びに行ったらしいけど、その後の記憶はあんまり記憶ないく覚えてないですね。その時の傷をコマ回しの台と呼んでました。なん、どういう意味やこれ。はい、コマが飛んできてチブルの上で回って血だらだら。脳天ドリルだ、脳天ドリル。一点安心回ってるわけ、血出るか、まさかレーサリア、これ血の前で多分煙出そうだけど。はあや、こんなことがあるんだ、これちょっと面白いな。まずコマがチブルの上に乗ってるってだけでも面白いんだけどね。はい、あと一個、あ、違うね、あ、じゃあコマーシャル、はい、ハイサイヒープーさん、こんな話をしたらやっぱりチューブの人はと言われそうですが、というのはヤンバルの放浪者さん、はい、こんにちは、何ですか。また小学5年生の時に兄貴と一緒にあげなーから右肩へ向かって歩いている時に、これ割った地元やし、俺急に兄貴が走れって言うから走ったらさ、後ろから兄貴が俺に石を投げ始めたわけ。俺がなんで石投げるのかって聞いたら、兄貴が暇だから人間狩りと言って笑いながら万年石投げるわけさ。俺も当たってたまるかと思い必死に逃げたけど、兄貴はあげな中学校の野球部の正捕手やってたからコントロール抜群で見事に俺の後頭部に着弾させました。血が出るほどの怪我をしなかったけど、後頭部に少しカンパチが残りました。よしがよ、可愛い弟走らせて石投げて人間狩りってどう思いますか。はい、こんな場合はよ、地名書くな。 マジで。なんで具体的に地名書く場合フラーやか関係こんなのは。フラー死にフラー嫌なクソ兄貴や。ぬやが人間がリンリやこれ最近のホラーやし、よりもうキャッチャーやってたからじゃないよ、やっぱり2位にキャッチャーすごいねえじゃないよや。チュンニーよワーバグツシや。皆さんこんにちは、カンパチストーリーあります、そんな正和です、よろしくお願いします。はい、こんにちは。皆さんのカンパチストーリーとても楽しく聞いてます。私は5歳の幼稚園ぐらいの頃、スーパー戦隊やアニメに感化されていたので、俺空飛べるんじゃねと思っていました。グランドにある野球の金網のバックフェンスに手と足を入れながら 2,3 メートルよじ登って、よし飛ぶぞと意気込んで空にジャンプしました。見事に落ちました。右側頭部を強打して家に帰って病院で縫いました。そしたらその縫った跡が算数の割り算のマークになりました。それからあだ名は割り算です。横に棒引いて上と下に点々な。私は野球部だったので小学校から高校まで丸坊主です。高校では頻繁に髪を短く切らないといけなかったので、よく髪を切り、高校のあだ名は復活の割り算でした。親友には今でも割り算と呼ばれていますよ。では引き続き皆さんのカンパチトーク楽しく聞いています。ヒープーさんも読んだら頑張ってくださいね。はい、そんな正和さんありがとうございます。あのよ、掛け算もよ、足し算もよ、引き算もいるからよ、集めれ。みんな集めれ。イコールも運動絶対探したら。なんか算数戦隊、算数戦隊ってやったりやし。ああな、ヒープーシーじゃ読まれたら初めましてのコハンゴアアッチーヤイビン。はい、すいません、ウェルカムお願いします。コハンゴアアッチーさん初めまして、ウェルカム。ありがとうございます。ヒープーさんより2学年下ヤイビン、生まれて初めてラジオ投稿です。ありがとうございます、嬉しいね。アンケートの答えは A、 ワンネやナーファ出身ヤイビー氏がおじいおばあが一万ウティウージのおかそうたこと、土日やカシーがカシーシーがイチャビタン、ウージカムンチイラナチカドウタレティーバッペーシヒジャイの親指2センチばっかチッチネーラン、もちろんチーゴーゴー、あんまんかいいね、余計殺されると思ったからヌーイランタン、1ヶ月後にやっと皮がつながり一安心。余談、同級生に後頭部のど真ん中に一直線の4センチのカンパチがあり、そいつはチャリンと呼ばれていました。マサルはサルジラしていたんでマンザル。この時代の小学生って残酷ですよね。これあれだな、貯金箱だな。ひねったあるな。はい、ありがとうございます。これちゃんと読みました。これ恐ろしいことですよ。1ヶ月後にやっと川がつながる、いや1ヶ月ずっと血で出てたばちゃ。生きてるかや、じゃあはあしや、早く病院か行かんねえや。でもよ、怒られるから言い切れないよ。今日や血出したらぬらりんばよ、おやんかい。はい、ありがとうございます。あーな、しかもそっさ、はい、じゃあ一曲いきましょうかね。京都市の静香さんからのリクエスト、西城秀樹で傷だらけのローラ、いい曲ですね。入りました、ティーサージパラダイス、昼にボケとこ。はい、やってきましたよ、昼ボケのコーナーということで、今日もですね、一番面白いベストギリスト決めますよ。はい、お題、あ、この水族館普通じゃない、どんなの、なんかこれっていうね。はい、今日までなんで、もう振るっても皆さん炸裂させてほしいですね。いきましょう。おい、一発目、秀樹シージャのこの水族館普通じゃない、どんなの。全ての水槽の前に写真と説明書きはあるが、実際の魚がいなくて、出口のところにカズの父ちゃんが待っていて、本物を見に行こうかと爽やかに声をかけてくる。いや、クマ本物じゃないば、じゃあ何しに来たば、また別のとこ行くばっていうね。はい、 長いあれだね女装。続きましてもちりんごさんの、この水族館普通じゃない、どんなの。スカートの女性が透明な床の上を通ると魚らしきものが寄ってくる。なるほど、本物の魚ですかね。脱うからカメラが仕込まれてないか大丈夫かこれな、あ柳助部屋やな、あはい。ありがとうございます。続きましてマサゴンさんの、この水族館普通じゃない、どんなの。水族館の生き物たちに甘噛みしてもらえる、調節できるかな。あったもう、畳1畳ぐらいのミーバイもいるよ。あったの甘噛みってどれぐらいかな。待って待ってって言って聞く。こわもて車風さんの、この水族館普通じゃない、どんなの。ガラスを叩きながら助けてくれ連れて帰ってくれと魚が泣き叫んでいる気がする、はい、もうずっとブルーずっと重たい気持ち入った瞬間からなんかもういろんな声が聞こえるんだよねっつって。エロザイルさんの、この水族館普通じゃない、どんなの。魚がみんな死んだ魚の目してる、ヤシが泳いでいる、はあ、面白くないんだぜね、面白くないなっつって、何も面白くないなっつってね、はい、ありがとうございます。俺昔よく言われてたな、今も言われてるのかな。爽やかスコップさんの、この水族館普通じゃない、どんなの。奥行き世界一だけあって魚が沖の方にいるみたいで見えない。あは、いろいろね世界一って自慢されますけどね、水族館って奥行きが世界一、ミーランド4キロあります奥行き。幅2メートル奥行き4キロじゃあなとがおり、絶対こっち来ないだろう多分。メンマメンさんの、この水族館普通じゃない、どんなの。魚座の人も展示している、あね、タマンミーバイ魚座の人交代交代だすね、うん、体無担当や。ハンタ側のライオンさんの、この水族館普通じゃない、どんなの。チケットもぎりが半魚人ね、この人が一番珍しいのにこの人の解説は一切ないっていうね、あの中の方にねたくさんいろんな魚いますんで、やーでよや珍しい魚いっぱいいますよっつって、やーでよや一番ラスト、ルパン買いした藤子ちゃんの、この水族館普通じゃない、どんなの。チンアナゴでモグラ叩きしてる、なるほど穴から出てくるからね、あーはい、まだこれだったらいいですけど、チンアナゴで草刈りしてるとかっても大変ですよね。はい、さあ出揃いました。じゃあですね、本日のベストオギリストは CM の後発表しますので、はい、コマーシャル、はい、じゃあ本日のベストオギリスト決めますよ。この水族館普通じゃないな、どんなのでしょうか。マサゴンさん、水族館の生き物たちに甘噛みしてもらえるね、あのホウジロザメですよ皆さん並んでくださいっつってね。はい、これいいですね。ハンター側のライオンさん、チケットのもぎりが半魚人、珍しい魚普段見ることできないのいっぱいいますよっつって、深海にいるのとかめったに見ることできないですから、よかったね今日来てっつって、やーでよや。今日一はですね、これいいですね、爽やかスコップさん、奥行きが世界一。ミーランドや、全然こっち側来ないし、砂と岩だけ。はい、今週も傑作揃いです、はい、 エイジ伊達さん、亀の頭が引っ込み気味で飼育員が僕みたいですねっていういや、うるさいお前もう何も言うなお前っつって子供に質問されて何て言うばやっつって、はい、黒幕さん散骨家の母さん、なんか上の方に黒い服の人たちがたくさんいるけどあれなんねえつって、あれ骨巻いてんだよあれつって、なんか魚も集まってきてるよつってね、はい、あんで今日の散骨って言って写真もちゃんと飾られますよ、貼られますよ。エイジ伊達さん、水族館のツイートが全部センシティブな内容で見れないね、公式のツイッターが全然表示されないっていう食った何あげてるばっていうね、死に気になるな。ノーアルタッカーは釘を隠すさん、弱肉強食ばっかりで子供に見せられんお母さんなんかたまんな頭だけ浮いてるよっつって、まあ一応目をそらしてはいけない案件ではありますけどねこれをね、はい、いやー面白いな、どうしようかな、この水族館普通じゃない、普通じゃない、普通じゃないな、みんな、あどれだろうな普通じゃないやつ、はい、爽やかスコップさん、奥行き世界一全然見えない、何もいない、どこ行っても何もいないはい、おめでとうございます。普通じゃないですねこれはね、はい、いいですね、はい、またね月曜日からお題が新しくなりますんでふるってボケてください、はい。おう、はじめまして、ラジオネームカンパチ大好きです。あら、すいません、じゃあウェルカム、カンパチ大好きさん、はじめまして、ウェルカム。このラジオネーム、大分から聞いてます、ラジコで、ありがとうございます、嬉しいね。こちらも観光地なんでゴールデンウィークは皆様の受け入れで、お休みはゴールデンウィーク明けです。カンパチが頭の怪我の跡とは初めて知りました。まあ頭とは限らないですけど傷跡のことですかね。たまには沖縄行きたいです。レンタカーで聞いてる感じで楽しませていただいてます、嬉しいよっさ、はい、ありがとうね、カンパチ大好きさん。こっちは食べる方でしょうね多分ね、はい、食べる方のカンパチもうまいんだよね、俺も大好きなんですよ、はい。皆さんこんにちは、 SO と申します。こんにちは。おでこに薄く残ってるカンパチは、小学生の頃2階に広場があるアパート全体を使って数名で缶蹴りをして遊んでいる時にできました。缶を置いてる2階の広場にそーっと近づいて、最後の10段ぐらいの階段を一気に駆け上がり、角を曲がろうとしたら早く曲がりすぎてチブルを強打、バカじゃないか無やが早く曲がりすぎてんに一瞬フラッとしたけど、なんとか缶を蹴ってみんなを救った後に流血したまあまあ母と病院に行きました。後にも先にも階段を早く曲がりすぎたのはこの一件だけです。じゃあ時間まで頑張ってください。死にフラ最高や、おかわりなんて言ったば、はあ、早く曲がりすぎたおかわ別のところが心配だったんですよマジで。うにゃ大丈夫や、みぬや階段早く曲がりすぎたんにああな、ヒプタンこんにちは、一丸ピンロンです。こんにちは。カンパチストーリー、まだ私が2歳か3歳の時の話。床の間の上の方に置いてある私の人形を取りたくて、その下にある水槽の上に登ったのはいいが、上に敷いてたガラスが割れ、私は水槽へ落下。すぐ立ち上がったと思うんだけど、中にいた魚が大暴れし、着ていたケイトのポンチョのポンポンがゆーらーゆーらーしていたのを今でも覚えている。その後は覚えていないけど、その時に追ったであろう15センチ弱のカンパチが左足首に残っている。あんまり目立たないのが不幸中の幸い。 かっこスカートも履かないし、ほんじゃはい、一丸ピンガラスは危ないですね。面白いわらばが覚えてるのこんなところなんだね。断片的なポンチョのポンポンがゆーらゆーらしてた足のんきな話じゃないやこれはい、ありがとうございます。はい、さい、今朝ヤンバルへ土地とドライブに行こうとエンジンをかけて一速で走り出した瞬間に下から異音がして、下を覗き込んだらいつの間にかオイルのシミだらけになっていて、へこみまくりのドシズタカラと申します。現在は土地の車に乗り換えて北上しています。明日は一日中車の下かな、なんでかな、何かな、はい。して私のカンパチストーリー、3歳ぐらいの時お膳を運んで畳間に差し掛かった時、障子の敷居に足が引っかかり、そのままちらから座卓の端へ、あがーや、次の瞬間ボクサーがよく出血する、目の上が血だらだらになり速攻病院に運ばれ、なんと麻酔なしで縫うことに。親が暴れる体を抑えるのに大変だったとか。麻酔はって聞いたら医者が、うん、あのね、どっちにしろ暴れるから縫った方が早いよって言ってたみたい。戦時中の兵士アランドーや、左目上には今でもカンパチがこっきり残ってますよ。では失礼します。いや本当タイトル書いてますけど、目は無事でよかったさっつって、本当ですよね。はい、ありがとうございます。やっぱ転んでが多いな。